キラリ初開地。
今週のキラリ初開地、前半は広報初開地4月号関東記事から、後半は先日4月6日日曜日初開地桜祭りでの初開地ライオンズクラブさんの懸願活動で沢谷会長にインタビューしました。
今週は広報初開地令和7年4月号関東記事より、誰もが安心して暮らせる街へについてご紹介します。犯罪被害に遭わないことが第一ですが、誰にでも起こりうる問題です。犯罪被害に遭われた人やその家族の心に寄り添い、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を目指して、廿日市市犯罪被害者等支援条例を制定し、4月1日に施行しました。市は条例に基づき犯罪被害に遭われた人の支援に取り組みます。犯罪による事件事故の被害に遭ったことが原因で日常生活などに困っているときは、抱え込まないで人権市民生活課へ相談してください。廿日市市犯罪被害者等支援条例の基本理念は、1つ目、市は犯罪被害者などの個人としての尊厳を尊重して支援を行います。2つ目、市は犯罪被害者などが置かれている状況などに応じて必要な支援を適切に行います。3つ目、市は犯罪被害者などが再び平穏な生活が営めるように必要な支援を途切れることなく行います。4つ目、市、市民など事業者及び関係機関などが相互に連携協力しながら支援を進めます。廿日市市の責務は、犯罪被害者などの支援に関する施策を総合的に策定実施します。市民などの責務は、犯罪被害者などが置かれている状況支援の必要性の理解を深め、二次的被害や地域社会での孤立への配慮、犯罪被害者などの支援に関する施策に協力するよう努めます。事業者の責務は、二次的被害への配慮、犯罪被害者などの支援に関する施策に協力するよう努めます。主な支援内容は、1つ目、見舞金支給、2つ目、日常生活の支援、3つ目、居住の安定に向けた支援。対象者は、4月1日火曜日以降に発生した犯罪により死亡した人の遺族、または重傷重病を負った人。条件は、被害届が警察に提出され受理された犯罪被害であること。なお、支援内容ごとにその他要件があります。犯罪に遭った人やその家族が一日でも早く日常生活を取り戻すことができるように、相談内容や状況に応じて各関係機関と連携し、途切れることのない支援を行います。次に、住宅用防犯対策補助金の交付についてです。市民の防犯意識の向上を図り、安全で安心な街づくりを推進するため、住宅用防犯対策設備を新たに設置した人に補助金を交付します。補助金額は、防犯対策設備の購入などに要した金額の1/2、上限が1万円となっております。申請資格は、市に住民票があり、自身が居住する住宅で4月1日火曜日以降に防犯対策設備を購入および設置した人。申請は、住宅1棟および1世帯につき1回まで。申請方法は、必要書類を持って市役所1階人権市民生活課、または各支所地域づくり係まで直接申請してください。予算額に達した場合は受付を締め切ります。条例の制定にあたり、犯罪被害者家族である北口忠さんに思いを寄せていただきました。北口さんは平成16年10月に廿日市市で起きた事件で、当時高校生だった娘さんを亡くされました。その後10年以上にわたり未解決の状態が続きましたが、平成30年4月に犯人が逮捕され、令和2年4月に刑が確定しました。北口さんは現在も犯罪被害者などが置かれた立場や命の大切さを訴えるための講演活動を続けていらっしゃいます。次に、北口さん家族の思いをご紹介します。市では、廿日市市犯罪被害者等支援条例が4月1日に施行されました。突然犯罪被害に遭遇した被害者や被害者家族には、大変心強く頼りになる条例だと感じています。犯罪被害は様々で、会わないことが一番重要ですが、もしも会った時には少しでも平穏な生活を取り戻すために、 条例による支援を活用してください。条例があることを知らないことも問題となりますから、一人でも多くの人が知ることができるよう、市には条例の周知に関して力を入れて取り組んでいただくようお願いします。私自身の思いをお伝えすることで、犯罪被害に遭わないために大切なこと、被害者家族の思いを少しでも皆さんに理解していただければ幸いです。まずは被害者にならないために特に重要であると考える6点を皆さんにはぜひ実行していただきたいと思います。1つ目、家の戸締まり。2つ目、地域での挨拶運動。3つ目、学校への通学路。4つ目、距離の確保。5つ目、スマートフォンの使用。6つ目、夜道の一人歩き。自分の経験から、被害者や被害者家族が元通りの生活に戻りたいと考えても、全ての面で戻ることは無理です。そのような中でも、皆さんに対して大きく感謝している2つのことと、皆さんに絶対経験してほしくないことをお伝えします。感謝していること1つ目、今まで通りに生活できるのは地域の皆さんが被害に遭う前と変わらずに接してくださっているおかげです。そのようにしていただけなかった場合、同じ場所で住み続ける生活は無理だったと思うので感謝するばかりです。2つ目は、我が家の場合、事件が解決するまでおよそ16年の年月がかかりました。未解決事件で一番嫌なことは事件の風化です。皆さんには解決するまで事件に関心を持っていただいたことにも感謝するばかりです。経験してほしくないことは、裁判所の法廷内では加害者と被害者家族が同じ空間で同じ空気を吸います。加害者の罪が大きいほど一緒にいたくないですから、皆さんには絶対に経験してほしくないです。おしまいに、最も重要なことは被害者や被害者家族にならないことです。犯罪被害などに遭い支援が必要になった場合、条例に頼ることも必要ですが、そもそも犯罪被害者などの当事者にならないよう、条例とは無関係な人でいてください。皆さんがこれからの将来、辛く悲しい思いで過ごすより、笑って過ごす人生を歩むことができるよう願っています。以上、今週は広報廿日市令和7年4月号関東記事より、誰もが安心して暮らせる街へのご紹介でした。
4月6日日曜日、廿日市最大のイベント桜祭り湘北グラウンド会場に来ています。もう午前10時の段階でものすごい人が、もうみんな笑顔で各ブース楽しんでいます。でもうね、午前10時前からもうビールもお酒も飲んでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいましたし、各ブースでたくさんの美味しいもの、産直品を売ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいましたけれども、さあ毎年恒例こちらのイベントにやってきました。皆さん、スタッフは多分、ね、一番目立つジャンパーを着ていらっしゃいます。廿日市ライオンズクラブさんです。そして沢谷会長です。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ものすごい人、ものすごい盛り上がりようですね。
すごいですね。桜も満開で天気も良かったので良かったですね。
もうね、廿日市ライオンズクラブさんということは、もう年間ね、たくさんの活動をされていらっしゃいまして、でここ廿日市桜祭りでも恒例の、皆さんにこっち啓発活動をされていらっしゃいます。先ほどからね、いろんなファミリーだったり子どもたちだったり、まあ、大人たちも含めてですね、あるものを渡しながら呼びかけていらっしゃいました。沢谷会長、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回は、薬物乱用防止の、パンフレットと、それから献願のお願いをするパンフレットをお配りさせていただきました。
そしてね、あのお菓子とかだったり、あとあのティッシュにもこれ大事なこと書いてます。
はい、ダメ絶対ということで、薬物乱用防止を呼びかけるようなティッシュを一緒に、配らせていただきました。
あの、私も以前このイベント、そして廿日市ライオンズクラブさんの活動をきっかけに登録をさせていただきました。献願、
献願なんですけども、あのこう目を取り出すみたいなものではなく、今技術もすごく進歩しているので、あの本当にあのご遺体を傷つけることもなく、あの献願していただけるというのをまだまだご存じない方も多いので、そういった方を、そういったことを少しでも知っていただけたらと思って、PR させていただきます。
まあ、 これだけのね多くのいろんなお客様が来られる中、こういったね見学とか、はい、まあ、いろんなことを PR をして、まあ、実際に、まあ、登録をしてくださったりとか、はい、非常にこういいきっかけになりますよね。
そうですね、なかなかこういったものって周知しにくいところがあるので、うん、こういったお祭りとかでちょっとでも知っていただけたらと思っております、
うん、まあ、実際ねこういったイベントを、たくさん配布することによってやっぱりね一定の効果が、まあ、登録してくださったりとかこうあると思うんですけど ね、
はい、毎年ですねこの場でというか、まあ、お持ち帰りいただいて中を見ていただいて、はい、おはがき送っていただくという形で、うん、毎年やっぱり何名かの方にご協力をいただけている非常にありがたい状況です。
やっぱねこれはもう毎年、はい、しかもねこの桜祭りだけじゃなくて他の時期 も欠かせない活動ですね、
はい、そうですね年間を通じてこういったのは PR していきたいと思っております。
はい、でね今沢谷会長もおっしゃいましたけども今からいろんな活動またありますよね。
そうですね再来週ですかね、献血を、はい、看護大学の方で、はい、看護大学さんの方でさせていただくのか
日程決まってます、
22日ですかね、はい、
4月22日の、はいはい、アジナ台にあります日赤看護大学でありますね、はいはいはい、またねそれ以降も、まあ、いろんな、活動に参加をされたりしているということ で、まあ、ますますこのね恥ずかしいライオンズクラブさんの活動というのが地域にとっても非常に重要な感じになってくるわけですけど、はい、分かりました。じゃあ今日はね斉田さんも、まあ、今から今もう配り終えたので今からぜひね、はい、せっかく恥ずかしい桜祭りに来られてるんで一緒に楽しみましょう、
はい、そうですね、はい、美味しいものも楽しませていただいたりステージも楽しませていただこうと思ってます。
最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、廿日市ライオンズクラブは、地域の方々のお役に少しでも立てるようにと普段から活動しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
はい、沢谷さんは本当にね廿日市ライオンズクラブさんもそうですし、まあ、地域のいろんな活動にもねいろんな団体にも加盟していたり、はい、でお仕事もね行政書士さんとしてもご活躍をされていらっしゃいますし、僕もそのいろんなところでもそのインタビューをさせていただく機会もお世話になっていたりと本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ
引き続きよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
廿日市ライオンズクラブ会長の沢谷さんでした。
はい、ありがとうございました。